今日はですね、あんまり、読みたくないところ、を読まなければなりません。はい、聖書の中にはね、読んでるだけで恵まれて、温かい気持ちになるところもあれば、本当に恐ろしい、くさっと刺されるような箇所もあるわけですけれども、まあ、今日のところはですね、本当にぐさっと刺される以上のこの本当に厳しい、箇所でありますけれども、しかし、とても大切な、記録でありますのでお読みしたいと思いますが、今日は、使徒の言行録の5章のですね、ところから神を欺いてはならないというテーマでお話をいたしますけれども、これまでもお話ししてまいりましたように、イエス様が天にお帰りになった後ですね、イエス様の約束通り聖霊が弟子たちの上に注がれて、彼らはイエス様の復活を証言する、せざるを得なくなるわけですね。あなたは私の証人となるとイエス様がおっしゃって、一体どういうことかなと弟子たちは思ったかもしれませんけれども、いろいろ不思議なことが起こってですね、これはイエス様がよみがえったからなんだよと、イエス様が生きておられるからなんだよということを、証言せざるを得なくなる。で、前回はですね、神殿の美しい門というところで、物乞いをしていた、足の悪い、足の不自由な人が癒されて、そこに人々が集まってくる、ね、集まってきたら、なぜこの人が生まれつき足が不自由だったのに歩けるようになったのかということで人々が聞くわけですよね。それはイエス様の名が癒したんだよと、イエスキリストの名が癒したということは、イエスキリストは今も生きておられるということなんだよという話を弟子たちはしなければならなくなった。さらにそこに、エルサレムのにおりましたイスラエルの指導者たちが集まってきてですね、お前たちは誰の名前によって誰の権威によってこんなことをしているのかと言って尋問をする、それは来たことかということで、ペトロたちはいや、これはあなたたちが十字架につけて殺したイエス・キリストの名前によって起こったんだ、イエス・キリストは目には見えないけど今天におられて生きておられるんだ、大胆に証しをする、証言をすると。しかし一方でですね、この指導者たちは教会に対する迫害をこれからね、徐々に強めていくわけですよね。当然、イエス様を十字架にかけたぐらいの連中ですから、教会に対する嫌悪感というものがね、どんどんこの強まっていくんだろうと思いますけれども、今日はですね、そういう時の教会の中で起こった出来事でありますけれども、初代教会ですね、このと、私たち呼んでおりますけれども、電池が切れてちょっと待ってくださいね、入ってると思うけど電池が切れかかってるので、なんとなく多分音が途切れかけてる。はい、戻りました。何十年もこういうことやってるとですね、こう電池が切れかかってるなっていうのが分かるようになるんですよね。何の役にも立たない能力ですけれども、はい、初代教会と私呼んでおりますけれども、初代教会はですね、前にもちょっとお話しましたけれども、この、弟子たちを中心にこうガリラヤからエルサレムにやってきた人たちが中心で、彼らはそもそももう仕事を捨ててね、このエルサレムにやってきて、証言をするという生活をしておりましたので、彼らの生活を支えなければならないわけですね。そういうこともあって、このエルサレムでイエス様を信じた人たちは、この自分の持ち物を共有したり、あるいは売ったり、あるいは捧げ物をしたりして、互いに支え合っていたわけです。そのことがですね、改めて4章の32から37節に出てくるんですけれども、 31節にこのように書いてあります。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していたと。でこれはイエス様を信じた人たちが集まった時にですね、結局そのイエス様の教えを実践していったわけですよね。つまりイエス様はこのイエス様ご自身がそうであったように、お互いに支え合いなさいと、愛し合いなさいと、必要をお互いに満たし合いなさいと教えられたわけで、まあ、それに従ってですね、この初代教会の人たちは、お互いに思いも心も一つにして持ち物を共有していたと。で信者の中には一人も貧しい人がいなかったって書いてあるんですね。まあ、貧しい人たちもたくさんいた、本来はねいたと思います。そのやもめであるとか、あるいは障害を負っている人たちとかですね、いろいろこうなそういう生活上の課題を抱えている人も多かったと思いますけれども、でもお金を持っている人はそれを捧げて、それでお互いにこう共有していた。で中にはですね、この36、37にバルナバの話が出てくるんですけれども、このように書いてありますね。レビ族の人で使徒たちからバルナバと呼ばれていた、バルナバというのは彼の愛称ですね、慰めの子という意味ですけれども、キプロス生まれのヨセフも持っていた畑を売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いたと書いてあるんですね。でレビ族の出身ということは、まあ、この神殿に仕える人たちですよね。でも彼はこのキプロスで生まれてるんですね。レビ族の人でもエルサレムを離れて、いわゆるディアスポラというこの、海外で生活している人たちもいたようですね。でもそのバルナバがどういう経緯か分かりませんけれども、この、まあ、もしかしたら、ペトロのペトコステの日の最初のね、メッセージで、信仰を持ったのかもしれませんけれども、彼はこの教会の群れに加わっていて、で彼が持っていた土地を売ってですね、その代金を人たちの足元に置いたと。ただそのイスラエルで土地を売るっていうことは、そんなに簡単なことではなくてですね、このイスラエルの人たちにとってその土地っていうのは先祖代々の所有物だから、そう簡単にですねそれを手放すっていうことは本来はあまり、なんていうかユダヤ人の人たちにとってみたらそう簡単にね、今みたいに売ったり買ったりというようなそういう感じではやらなかったことなんですね。だから土地を売るっていうのはよっぽどのことなんです。だからまあなんかここだけ読むと、まあ、バルナバえらい大金持ちで、まあ、山ほど土地があってですね、ちょっとまあこれぐらいはええわと思って、ちょっと100坪ほど売ってというような感じにも取れますが、そうではない、おそらくは持っていたものを、まあ、この後の話からもしてもですね、持っていた土地を全部売って先祖伝来の土地をもう手放してですね、その代金をすべて教会に捧げたっていうことは本当にこれは大変な犠牲なんですね。まあ、この後バルナバはご存知のようにこの初代教会にとってとても重要なね役割を果たしていく人となるわけですけれども、そもそも本当にこの最初からこの神様にすべてを捧げていた人なんだなということがこのエピソードからもわかるわけです。で今日の話はこの直後の話なんですね。怖い話がこの直後に5章の1節から11節ですけれどもお読みしたいと思います。ところがアナニアという男は妻のサフィラと相談して土地を売り、妻も承知の上で代金をごまかし、その一部を持ってきて人たちの足元に置いた。するとペトロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないか。 どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく神を欺いたのだ。この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。そのことを耳にした人々は皆非常に恐れた。若者たちが立ち上がって死体を包み運び出して葬った。それから3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペトロは彼女に話しかけた。あなたたちはあの土地をこれこれの値段で売ったのか言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。ペトロは言った。二人で示し合わせて主の霊を試すとは何としたことか。見なさい、あなたの夫を葬りに行った人たちがもう入り口まで来ている。今度はあなたを担ぎ出すだろう。すると彼女はたちまちペトロの足元に倒れ息が絶えた。青年たちは入ってきて彼女の死んでいるのを見ると運び出し夫のそばに葬った。教会全体とこれを聞いた人々は皆非常に恐れた。怖い話ですね。こんなことがこの生まれたばかりの教会で起こったということですけれども、まあ十分にね、もうこのストーリーを読むだけでも内容はお分かりだと思いますが、もう一度振り返っていくと、まあこのアナニアと妻サフィラ、まあ、ですけれども土地を売ったんですね。だからさっき見ましたけれどもバルナバ、まあ、バルナバだけじゃないと思います、土地を売った人は。でもこのバルナバが土地を売ったということは多分、まあ、こうやって聖書に記されているぐらいですから、大きな出来事だったんじゃないでしょうか。でアナニアとサフィラもバルナバがうわもうすごいバルナバ土地を売って全部捧げたかっていう多分こうねこう人々の称賛を得ているのを見たんじゃないですかね。そして、どっちが先に言ったのか分かりませんけれども、おどうするわしらも土地売るかみたいな、そんな話になって、まあ、土地を売ったんでしょうね。まあ、それはそれで大変なことだったと思いますけれども、でも別にそれは強制されてたわけじゃないです。まあ、その初代教会に所属した人はみんな土地を売りなさいと決められたわけではない。でももうこれはもう自主的なことでしたけれども、でもアナニアたちも土地を売った。だけどもそのまあ代金をまあごまかしたんですね。でアナニアとペトロの会話のところには代金をごまかしたというふうにはっきりは、まあ、ペトロの話からは分かるんですけれども、アナニアが これは私の売ったものの全てですと言ったとは書いてないんですけれども、まあ、ペトロはなぜあなたは土地の代金をごまかしたのかって言ってるから、アナニアもはいこれで、まあ、例えば1000万持ってきてこれが私のたちの土地を全てですって置いたんだと思いますね。実際には2000万か3000万で売れたんだと思いますけれども、で全部であると偽ったんですね。要するにこれいい格好したんですね。で、まあ、なんで嘘をついたのかなと思いますけれども、やっぱりそれはあの、ね、手元にお金を残しておきたかったんでしょうね。その全部売っちゃったら、全部これを献金しちゃったら、何も残らないと。まあもちろん彼らは仕事はあったと思いますけれども、でもこの先祖伝来の土地を売ったお金全部捧げるのは惜しいなと思った。そしてもう一つはこれは全部ですと言ってもねバレないと思ってるんですね。だって誰も知らないわけだから、いくらで売れたかということですね。まあ、教会の中に不動産屋さんがいて、仲介をしたとかっていうようなことでもないわけで、だからバレないと思った。そしてやっぱり人々の称賛をね浴びたいと思ったんじゃないですかね。バルナバのようにアナニアとサフィラも土地を売って全部捧げた、すごい人だな。まあ、あんまりいい例じゃないかもしれませんけども、 日本の神社へ行くとですね、必ずその神社の入り口のこの柱とか、こう何ていうんですかね、この、宮島なんかでもそうですけど、大体この誰が寄進したってこう書いてありますよね。これはどこの会社、これは誰々のと書いてありますよね。なんかそういうような感じ、自分はこれだけやりましたみたいなことを多分アナニアたちはそうみんなに見せびらかしたかったって、そういう気持ちもあったんじゃないでしょうかね。まあ、でもペトロは彼の嘘を見破りました。どうして彼がそのアナニアの嘘を見破ったのかは分かりませんけれども、聖霊を欺いてと言ってますから、何かしらの形で神様がペテロにそのことをお告げになったのだと思いますけれども、サタンに心を奪われ、聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのかと、そう言ってますね。でペトロは改めてね、嘘などつく必要はなかったじゃないかと言って、売らないでおけばあなたのものだったし、別にね、売ってくれと頼んでるわけでも売らなければならないと決まってるわけでもないんだから、別にじゃあ売らなかったらね、あなたはつまらん信徒だって誰も思わないし、別にそんな売る必要そもそもなかったじゃないかと、また売ってもその代金は自分の思い通りになったじゃないか、で3000万で売って、ね、はい、これ3000万で売れましたけども教会に1000万献金しますと、ね、別に言ってそれで何の問題もない、2000万手元に置いといたからといって誰もそれで非難しない。でもあなたはこれは全額だと言って持ってきた。で、ここが重要なところですけれども、アナニアはこの嘘をついた。でもそれは神に捧げる捧げ物として教会に持ってきてるわけですね。だから欺いたのは教会の指導者たちではなく神ご自身なんだ。あなたは神に嘘をついた。神を欺いた。神様がそのことを知らないとでも思ったのかっていうことですよね。人間が誰もわからないとしても神様は全部わかっているわけだから、あなたは神に嘘をついた、神を欺いた、そのことの責任は重い。この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。この瞬間に彼は命を取られてしまうわけですね。厳しい裁きですね。本当にこの瞬間に倒れてしまう。でもこの話はこれで終わらないんですね。その後妻がやってくる。サフィラ、3時間後って書いてある。なかなかリアルな説明ですね。夫が倒れて、奥さんは何か理由があって後からやってきたんですね。おそらくですね、この奥さんの気持ちになってみると、旦那が、土地を売ったお金を教会に捧げて、さぞかし、みんなから称賛を浴びているものだろうと、ね、そして自分も入っていったら、あ、サフィラすごいね、あなたたち、こんなに献金してみたいに言われるんじゃないかなっていう感じでちょっとウキウキしてきてると思うんですよ。ところがですね、行ってみると何かこの冷たい感じ、ね、なんか違う。しかも夫はいない。もちろん彼女知らないわけですけども、あれ、父ちゃんどこ行ったんだろう。ペトロが改めて質問します。あなたたちはあの土地をこれこれの値段で、この捧げられたこの値段で売ったのか言いなさい。これね、サフィラに対する悔い改めのチャンスを与えているんですよ。もしここで彼女が、いや、主人は何と言ったのか分かりませんけれども、これは全部じゃありません、これは一部です、 もし全部だと言ったんだったらそれは嘘ですから謝りますと。私たちお金が惜しくて全部は捧げられませんでしたと言えばよかった。そのチャンスが与えられたんですね。ところが彼女ははいその値段ですと言っちゃったんですね。はいその値段ですと言っちゃった。彼女も、夫と同罪ですね。さらに悪いって言えばね、悔い改めのチャンスもあったのにそれも保護にしてですね嘘をついてしまった。彼女もバレないと思ったんですね。ペトロはこう言いました。二人で示し合わせて主の霊を試すとは、あなたは、いやあなたたちは神様の霊を試したんだ、なんとしたことかですね。それは一番やっちゃいけないこと。見なさい、あなたの夫を葬りに行った人たちがもう入り口まで来ている。3時間前に亡くなったアナニアを連れてって葬った人たちがちょうど帰ってきたところ、皮肉な話ですね。入り口まで来ている。今度はあなたを担ぎ出すだろうと。すると彼女はたちまちペトロの足元に倒れ息が絶えてしまう。ああ、なんということでしょうかね。教会と全体はこれを聞いた人はみんな非常に恐れた。まあそれは恐れるでしょうね。もしかしたらアナニアとサフィラのように全額ですと、ね、言って捧げようと思ってた人がいたかもしれないですね。まずいと、これは絶対できないと。彼らはじゃあどうすべきだったのか、これは先ほども言いましたけれども、これはもう土地を別に売る必要もなかった。神様に捧げるというのはこれは完全に自由意志ですから、ね、教会の献金も同じです。いくらしなさいとか何か決まっているとか全部しなきゃいけないとかっていうことではない。強制されてたわけではありません。で、売ったからといって全額捧げなければならないということでもなかった。一部で全然よかった。で、一部捧げたとして、それを正直に報告すればよかったです。別に全部だって言わない。正直に言えばよかった。でもそれをしなかった。で、妻のサフィラにしてみればペトロに尋ねられた時に修正すればよかった。チャンスがあった。でも彼らはこれを全て、自分たちのねこの思いで、こうすることもできたのにやらなかった。じゃあなぜこんなに厳しい裁きがね下ったのかと。確かに彼らのやったことは良いことではない、間違ったことですよ。で、ちょっとこううがって考えてみると、やっぱりこの売った代金の一部を全額だと言って捧げたっていうことの背後にあることの一つは彼らのやっぱり欲ですよね。やっぱりこれは聖書全巻を通して言ってることですけれども、やっぱり金の恐ろしさというか、やっぱりどこかにこのお金を残しておきたかったという彼らの欲がある。そしてその一方で全部を捧げてしまったらもう自分たちは無一文になってしまう、あるいはこのまま自分たちの生活はどうなるだろうかという心配が起こっているということは、神様は全て支えてくださるんだっていうですね、そういう信仰が彼らには欠落していた。イエス様がおっしゃったように、野の草を見なさい、空の鳥を見なさい、明日のことは心配しなくても、明日のことを心配する必要なものは全て神様に備えてくださる。彼が本当に心からそう思ってたとするならば、このような 浅ましいというか愚かな嘘をつく必要はなかった。そしてもう一つはやっぱり人々から称賛されたいという気持ち、みんなからよく思われたい、立派な信者だと思われたい、バルナバのようにみんなから称賛を浴びたいというそういう気持ち、そこにサタンがつけ込んでるんですね。ペトロが最初に言ったようにね、サタンがあなたたちの心に入り込んでる、サタンに心を奪われてる。だからこの話はこの教会の中にもサタンが働いて誘惑してくる。イエス・キリストを信じる人であってもサタンは常に誘惑してきて私たちを神の道から外そうとしているということのですね、まあ、一つの実例とも言えるわけですね。サタンは常に私たちの弱いところをついてくる。サタンは私たちの弱点を見抜いてます。弱点をつく名人ですから、彼らのその弱点がサタンにつけ込まれてこの大きな失敗になってしまった。でもやっぱり最大の原因は神を欺いたということですね。誰にも知られていない、ペトロもヨハネも教会の指導者誰も知らない、この土地をいくらで売ったかなんか誰も知らないから。だからこの辺の話はですね、なんとなくこの夫婦の会話が聞こえてくるわけですよね。2人が共謀したと書いてありますから、もしかしたらこの土地を売ったその代金を手に入れたところで相談したんじゃないでしょうかね。どうするかと、これ3000万あるけどもどうする、全部教会に捧げよう、ね、どっちかが言ったかもしれない。アナニアは全部捧げようと言ったかもしれない。でも妻のサフィラは父ちゃん全部捧げたらもったいない、ね、逆かもしれない。奥さんは全部捧げようと思ったかもしれないけども旦那がいやいやいや全部はもったいない半分しとこう、あるいは二人ともいやいや全部はそもそもないよねと、半分ぐらいにしよう、半分は定期にしよう、自分たちの老後の備えにしようみたいな話にして、でもねそこで二人とも口裏を合わせていやこれは全部だって捧げようって言ったんですね。まあ、彼らの意識の中には結局そのことは全て神様に知られているというそこが欠落してた。誰にも知られていない。だからそもそもやっぱりこの神様に対する意識というかね、認識というか、あるいは恐れというかね、そういうものは欠落してるんですよね。神様はもう全てのことを知ってらっしゃる。神様の前には何一つ隠したことはできないんだという本当にその基本的なところがこの二人には欠けていたということだと思いますね。それにしてもですよ、厳しい、それにしても厳しいですね。なぜこの二人がその瞬間に命を取られなければならなかったのかっていうのは本当に厳しいなと誰もが思うところであります。まあ、しかし、まあ、皆さんもご存知の通りですね、イエス様は人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが霊に対する冒涜は許されないとおっしゃってるんですね。まあ、この霊に対する冒涜というのはまさにこのアナニアとサフィラの出来事のように神様を試す、神様を欺く、そういうことに対して言われたんだろうと思いますね。まあ、人間は罪を犯してしまうけれども、しかし神様を欺いちゃいけない。神様に対しては包み隠さず誠実にいなければならないという意味でこの言葉がね、まあ、許されないって書いてあるけれども、まあ、もちろん許されない罪はないわけですから、でも、まあ、イエス様の言葉は非常に厳しいですね。じゃあね、現代でも同じような裁きが下されるんだろうか。多分この話を読んでね、みんなちょっと怖いですよね。大丈夫 私は絶対死にませんって多分言える人はそんなにいない。この話を読んでみんなちょっと背筋がゾッとするのは、果たして私は神様の前に誠実であったかどうかということを自信を持ってイエスと言えないからですよね。もしかしたら私は神様の前に不誠実かもしだったことがあるかもしれない。いや今もそうかもしれない。だったらこのアナニアやサフィラのように、これね日本語的に言うとね罰ですよね。罰が当たるという。私は常にこの講談の上から、ね、聖書には罰が当たるとは書いてないと言ってきましたし、ね、神様は何か悪いことをしたらすぐに私たちに、報いを与える、ね、罰を当てる神じゃないということをお話ししてきました。でもこのアナニアとサフィラの話はもうまさしくですね、罰が当たってるというかね、厳しく裁かれている。まあもちろん新約聖書にこの類の話はね、まあ似たような話がなくはないけれども、こんなにあからさまにその場で裁かれるという話は出てこないですね。まあなのでやはりこれは初代教会、生まれたばかりの教会に対する神様からの一つの教育的なエピソードだろうとは思いますけれども、じゃあ今こういうことが起こらないのかということは絶対ないとは言い切れない。神様の欺くと、神様を欺くということが、いやいや今はね全然そんなのは OK ですよということはもちろんありません。私たちは神様の前に自分は誠実であるかどうかということを常にチェックしていかればならない。そして一番重要なことは何かというと、私たちはやがて最後の審判の場に立たなければならないということですね。その場においては私たちの人生において犯した全ての罪は裁かれる。私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、命名体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けなければならないからですと、コリントの第2の5の10に書いてある。この言葉が厳しいですね。体を住処としていた時に行ったこと、全て起き上がると生まれてあちらに行くその直前まで、この体のを住処としている間、人間として生きている間、全てのことについては裁かれるんだ。しかもこの最後の裁きは、人間の体が、私たちの命が取られるということよりもはるかに重い裁き、永遠の滅びが報いとしてあるわけですね。そのことを思えば、もちろんこのアナニアとサフィラの話は、まあ、彼らにとっては本当に恐ろしい出来事だったかもしれませんけれども、まあ、変な言い方をすると彼らの死を無駄にしないためには、私たちは常に神様の前に正しく誠実である、罪を犯さないように最大限の努力をし続けるべきだということを肝に銘じなければならないんだと思うんですね。私たちの罪はもちろんイエス・キリストを信じる信仰によって許されることが約束されてますから、まあ、そうじゃなかったらね、誰も神の前に立つことはできないんですよ。誰も裁きを免れることはできない。だからこそイエス・キリストの十字架の救いが私たちにとっては重要であるというかね、これが なければ誰も神の裁きの前には立てないわけですから、それぞれが主の前にまた改めて罪を犯さないように、神の前に誠実であるように 願うとともにですね、このような私たちの罪を背負って十字架についてくださった、私たちの罪をあがなってくださった救い主のその恵みを感謝したいと思いますね。お祈りをいたしましょう。天の父様、今日は初代教会に起こった本当に恐ろしい出来事、聖書に記されております。このアナニアとサフィラの身の上に起こった出来事を読みました。他人事ではありません。私たちも弱さを抱えております。彼らと同じように、あるいはあなたを欺く、いやこれは誰にも知られていないからそのように思ってあなたを悲しませていることが何度もあるかもしれません。どうぞお許しください。少なくともこれからはあなたを欺くことがないように、あなたの前に誠実であるように、あるいは間違ったならば、そのことを示されたのであれば勇気を持って悔い改め許しを請うことができるように、やがて私たちはこの体を住処としていた時に行った全てのことを裁かれる時が来る。改めてそのことの重要さを覚えております。イエス様が私たちと私たちの前に立ってくださらなければ、私たちは決してあなたの御国に行くことはできません。どうぞこの恵みに感謝しつつ、また一方であなたの前に誠実に日々を歩ませてくださるように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日のオンラインの礼拝をこれで終わります。来週またお会いするまで皆さんどうぞお元気で。祝福を祈ります。さようなら。